OK、じゃあね、メッセージを始めたいと思います。
Alright, so we'd like to start the sermon.
じゃあね、祈って始めましょう。
Let's start with prayer.
はい、祈りましょう。父なる神様、私たちに聖書を残しておいてくれて、そしてそれを通して私たちに語ることができる神様であること、本当に感謝します。
Well, we thank you for your word, Lord, and we thank you that you speak to us through your word.
今日どうぞ私たちに語ってください。私たちを教えてください。
Lord, please speak to us today. Lord, please teach us.
私たちは聞きます。
We will listen.
イエス様の名によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
はい。録音どうかな？できてる？OK。今日はね、特別なお知らせがあります。というのも、僕の隣に、僕よりもちょっとだけハンサムじゃないかもしれないけれども、素晴らしい通訳者が出てきました。アンデル・タカシ君です。
I'll be translating today. My name is Takashi.
まあ、もうちょっと男前になるまで待とうかな思ったんやけど、はい、一緒にやりたいと思います。はい。今日の聖書の箇所は、マタイによる福音書の18章です。
So today's scripture verse is Matthew 18.
はい、ここにはとてもユニークな話が書いてあります。
It's got a very interesting story here.
はい、その前に皆さんに お知らせしたいことがもう一つ。それはね、今年はクロスロード教会ベビーラッシュやね。
So there's another announcement and it's that there's a baby rush happening at Crossroad.
なんかもう今年の夏以降、トントントントントントントントンってもう生まれてくるらしい。
Because we have like a bunch of babies coming after the summer.
はい。ほんでこの間、教会の妊娠してるママとちょっとお話しする機会があったんやけど。
So I had this chance to talk with one of the ladies that are expecting a baby.
驚くべきことを彼女は言いやって。
But she said something that really surprised me.
久美先生、私2回この出産って経験してて、経験したもう1年半前なのにもうあの出産の痛みを忘れてしまって聞いてたらまたお腹の中にもう一人がおんねん言うね。
Because she said, you know, Pastor Fumi, I've given birth to two children and you know, I kind of remember it was supposed to be painful, but I don't really remember it anymore.
ちょっと待ってた。
And I said, wait a minute.
あのね、おかしいんちゃうか女の人は。
Like, what's wrong with you?
あんなに痛そうにしてるやんか。
Because it looks like it hurts.
あれ忘れるか。
ほんまに。That pain, really?
おかしいやろ。だって僕さ、ミコさんがうちのカズキを産むときに、で、うーってやってたときも、ほんますみませんでしたって思ってたのに。
No, I was just like, as I watched my wife give birth to my son, I was like, I'm so sorry, you know?
その痛み忘れるか、一年半で。
Like, how do you forget that?
おかしい。俺らやったら全然耐えられへんで。はい。女の人たち、どうしてあの痛みを忘れることができるんですか？
So how can women forget?
あなたたちおかしいよやっぱり。
So I think you guys are weird.
女ってほんま意味わからんと思ったんです。
So I really don't understand women.
はい。でも私たち男でも女でも簡単に忘れない痛みがあるんです。
But I think there is a pain or a hurt that whether you're a guy or a girl that you can't forget.
それは心の痛みです。
And that's when you're hurt.
誰かに痛めつけられたり誰かに傷つけられたりした時の痛みっていうのは。忘れることができなかったり、長い時間経っても痛みます。
So if you are hurt by someone and that pain, you know, it persists, it doesn't go away that easily.
で、思い出したくなくても思い出すんですね。
And if you don't want to think about it, you want to remember it, it keeps coming back.
じゃあ皆さんに今日最初の質問をしたいと思います。
So the first question for you guys is,
あなたには心の傷がありますか？
Do you have or do you harbor pain or hurt in your heart?
あなたには心の傷がありますか？
Is your heart scarred?
もしかしたらあなたを愛するべき人があなたを傷つけたかもしれません。あなたの人生で。
Maybe someone who was supposed to love you had actually hurt you.
本当はあなたを守るはずの人があなたを傷つけたかもしれません。
Maybe someone who was supposed to protect you hurt you.
親しい友達を当てにして仲良くしてたのにある時にふっとその関係がおかしくなって傷つけられた経験があるかもしれません。
You had a friend you trusted, but for some reason something went wrong and you felt you were like that.
人間関係が壊れてしまって元に戻らなくなって意地悪されて悪口言われてってそういう痛みに耐えてきた人がたくさんいるかもしれません。
And there's pain in that when your relationship deteriorates, you feel like you were hurt by someone that you care for.
そしてその痛みっていうのは出産の痛みよりもずっと痛くてずっと長いこと続くんです。
And that pain when you're hurt in your heart, it
そして誰にも見えずに心の中でみんなジュクジュクジュクジュク痛み続けるんです。
It lasts longer than giving birth.
で、心の痛みの厄介なところって、ね、いくつかあります。
So there's three couple things that are troublesome about when you're hurt in your heart.
僕らは時間が経ったら忘れてほしいって忘れたいと思うんやけれども、時間が経っても絶対に勝手になくなれへんね。
And we want to think that time will fix it. But it doesn't.
今でも痛い、しつこく残る心の痛みを持っている人はたくさんいるでしょう。
I'm sure there's many of you in this room where you harbored and you held this pain has persisted for
you. 10年前の傷なのに、子供の頃の痛みなのに、それを今日味わったかのように痛む人がたくさんいます。
Whether it was 10 years ago when you were a child, it still hurts today like it was yesterday.
それだけではなくて、私たちが受けた心の傷は私たちからネガティブな行動を引き出してしまいます。
What's troublesome about that is that pain that you experienced long ago, it affects our actions and behavior today in a negative way.
例えば父親に傷つけられたり無視されたりガミガミ言われてお前アホやって言うて言われて育った若い男の子たちは会社に勤めた時に上司との関係をうまく築くことができなかったりします。
For example, if you're a son and your father was really hurtful to you and you have a bad relationship with your father, maybe when you go into a company workplace, you know, that relationship starts to show in authority.
学校で友達とうまくいかなくなったり、いじめられたりしたら、他の人、学校を卒業してからも、友達との関係を作るのを恐れてしまって孤独に苦しむことが多いかもしれません。
Maybe if you had a relationship that was broken when you were in younger, like in high school,Maybe you have trouble after that trying to make friends in college or when you're in a 社会人。
うん、それは二重の損なんですね。
So that's you lose doubly。
うん、そして傷つ一番心の傷の鬱陶しいところ何かって言うたら、傷つけた人は私が今日こんなに傷んでるのを絶対今日覚えてないはずやね。
And the most troublesome thing is that You're hurting, but then the person that hurt you, they probably don't remember. And that, just thinking about that makes it worse, right?
私が今日こんだけあのことを思い出して傷んでるのに、あの人は絶対に私のことを思い出して今日生活してないはずやね。
Because I'm miserable, I'm hurting, but that person doesn't, is living a happy life, doesn't remember, doesn't even probably remember me.
Okay, そういう心の傷がある、もしくはあったことがあるっていう人手を挙げてください。
So please raise your hand if you've had that before or you do have it.
多分多くの人があると思います。
Yes, I think many of us have that.
じゃあその心の傷の解決方法はどうしたらいいんですか？
So what do we do about that pain? How do we solve this problem?
いくつかの方法がきっとあると思うんやけど、考えつくと思うんやけど。
I think we can think about a couple solutions.
まず一つ目は復讐するという方法です。
Maybe the first one's revenge.
やられたらやり返すという方法です。
You know, they hit me, I'll hit them back.
すごく嫌なことをされたから、同じように嫌なことをやり返したらええんちゃうから。
They hurt me, I'll hurt back as much as they hurt me.
これとても良さそうな方法やと思うやけれども。
And it sounds pretty good.
せやけれども、皆さんこういう人聞いたことある？あのね、僕ね、誰々君に傷つけられてね、誰々さんに傷つけられてね、もう僕復讐すること決めたんです。そして復讐して、して、して、した後、とても晴れやかな気持ちになったんです。よかったって言うた人見たことある？
It seems like it makes sense, right? But then, have you heard of anyone who said like, yeah, I was hurt and I went back and I hit and I went back and back and got revenge on this guy. Now I feel really, really happy. I'm really free.
そういう人一人もいない。つまり復讐っていうのは心の傷を癒すのに悪い薬なんです。
But I've never met someone like that. So I think we can say that revenge is not the medicine to heal that hurt.
じゃあ時間が薬になったらええやん。ほっといたらええやん。でもほっといても絶対消えへんねん。
Maybe second idea would be, you know what, just let's leave it alone. Time will solve it. It just takes time to get over that stuff.
じゃあ3つ目の方法、何が本当に苦々しい思いや心の傷の解決になるんですか？
You know, that doesn't work. So what's the third thing?
それはイエス様がお勧めした方法です。それは許すという方法です。
It's what Jesus tells us in, teaches us in the Bible, and it's to forgive.
Okay, ちょっと待って、心の傷を癒すためにどうして許すことが最も良い方法なんですか？
You might say, wait, wait, wait. How come forgiving is going to help me heal?
許してなんかええことあんの？
So what's the benefit of me forgiving someone?
それは僕たちがイエス様がここにおったら聞きたい質問やねんけど、イエス様の弟子たちも2000年前イエス様に聞きたいと思ったんです。
If Jesus were here, I would want to ask him the same question, but actually in the Bible, his disciples had the same question for Jesus.
イエス様の弟子にペテロという人がいました。
So Jesus had a disciple named Peter.
で、して彼がこういうふうにイエス様に尋ねたんです。
And this is what he asked Jesus.
イエス様ちょっと聞きたいことあるんです。
Jesus, I have a question for you.
僕のことをほんまに傷つける嫌な奴がおるんです。
So there's this guy that just keeps bothering me.
で、やめろ言うてんのに全然やめへん
こと。I tell him to stop, but he won't stop.
ほんで、すごい僕傷ついてるんです。
So I'm really hurting.
どうしたらいいですか？
What do I do?
多分イエス様やったらその許しなさいって言うのはそれは分かってんねんけど。
And Peter's thinking, oh yeah, you're probably going to tell me to forgive this guy.
それはもうイエス様のメッセージ何回も聞いてたから許しなさい言う答えが来るの分かってんけど、何回許したらいいんですか？
So then Jesus, my question, next question is, how many times do I forgive this guy?
何回ですか？
How many times?
読んでみましょう。マタイの福音書の18章の21節です。その時ペテロが身元に来て言った。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、そういう場合何度まで許すべきですか？7回ですか？どうぞ21節。
So, 1821、
お願いします。
So then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times.
このね、あなたなら、この質問にあなたならどういうふうに答えますか？
So how would you answer Peter's question?
何回許せば十分許したことになりますか？
How many times do I have to forgive to say, okay, you've tried really?
何回許してもまたやってきたら、いつになったら許さないということを選んでもいいんですか？
So the guy keeps coming back and gets hurting me, and how many times do I have to do it before I say, okay, this is enough?
ある人はこういうふうです。許さないで、いつまでも心に持っとったらええよっていう人もおるわけです。
I think some people might think like, no, just don't forgive them.
それなんでかって言ったら、怒りっていうのは力になるから、それがそのエネルギーになりますとかいうアホな人もおるんやけど。
Some crazy people will say like, no, keep that anger in yourself, because that anger is going to drive you and be your motivation in life.
でも、イエス様はこういうふうに言ったんです。
But Jesus said this.
22節見てみましょう。
Verse 22.
ペテロってイエスは言いました。けど、7回までって言いません。7を70倍するまで許しなさいと言いました。
Jesus answered, I tell you, not seven times, but 77 times.
つまり490回許しなさい。
So 407 times 70,
490. で、無限に許せって言ったんです。
But the point was, you know, there is no end to forgiveness.
ちょっと待ってと。無限に許せとおかしいでて。なんでそんな許さなあかんねん。
And you're, you know, so you're like, wait. Unlimited? Like,How is that possible?
ていうか、許しって何なん？どうすることが許しなんですか？
So then what's forgiveness then? What is forgiveness?
それみんな聞きたいよね。
You want to ask that, right?
ペテロも聞きたかったと思うんです。
I think Peter wanted to ask the same thing.
じゃあ、このストーリーの続きを読んでみましょう。イエス様はペテロに許しとは何かを教えるために、ある一つの例え話を始めました。
So then Jesus started explaining that what forgiveness is in a parable.
自分の部下にお金を貸したった王様の話です。
It's a story about a king.Who lent money to his servants.
読んでみましょう。このことから天の御国は地上の王に例えることができます。王はそのしもべたちと生産をしたいと思いました。生産が始まると、まず1万タラント100億円の借りのあるしもべが王様のところに連れてこられました。その100億円の貸しのあるしもべは、しかし彼は返済することができなかったので、その主人は彼に、自分の妻の子も持ち物も全部売って、ほな返済したらいいやないかと言いました。
So Jesus starts and says, Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. As he began the settlement, a man who owed him 10,000 bags of gold was brought to him. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt.
イエス様は人に傷つけられてそれを許すっていう行動を説明するために、借金をしたしもべとお金を貸したった王様の話を始めたわけです。
So Jesus, to explain what to do when people hurt you and you are bitter about it, he told a story about a king who lent money to his servants and now he wants to get the debt paid back.
王様がいて、たくさんの部下にお金を貸してました。
So there's a king, gave money, lent money to his servants.
で、あまりもお金貸しとったから、じゃあ今度は返してもらう話になった
わけ。He was like, okay, I've lent all this money, let's get it back.
で、その中でも一番借りとって、100億円借り取ったやつが連れてこられたんです。
So out of them, one servant had borrowed 10 billion yen.
で、じゃあお金返して言ったら、すんません、僕今手持ちにないんです。で、ポケット入ってない、それは100億円入れへんわな。ポケット入ってないんです、言うわけです。
And the king said, you know, here, hey, I called you back, give me my money. And the servant obviously says, I'm sorry, master, I don't have that money right now.
で、待ってください、言ったんです。
And he says, Lord, please be patient with me.
時間をくださいと言ったんです。
Give me more time.
せやけど王様はこういうふうに言う。いや、待てない、すぐ返せって言ったんです。
And the master said, no, like, I want it now.
家を売って車売りなさいって。
So go sell your house, go sell your car.
子供と奥さんを質に入れるかヤクザに売ったらええねんって。
Find a way to make money off of your family.
お前そうやって返せ言ったんです。
And you should repay your debt.
お前借りたんやろ、借りたもの返さんか言ったわけです。
The master said, "You borrowed from me, so repay what you owe me."
Okay, この王様は意地悪してるんですか？
So is this king Is he mean?
うん、違うよ。借りたものを返すのは正しいことです。
No, I think he's just because he was demanding something he's lent.
彼はフェアであろうとしたんです。
He's trying to be fair.
彼はジャストであろうとしたんです。正しくあろうとしたんです。
He's being just, he's being right.
うん。で、このしもべはどうしたかで返されへんわけよ。じゃあ次どうしたんですか？26節見てみましょう。
The servant couldn't repay the debt, so what did he do?
それでこのしもべは主人の前にひれ伏して、どうか時間をください。そうすれば全部お払いしますから言うたわけです。
At this, the servant fell on his knees before him and said, Be patient with me, he begged, and I will pay back everything.
さあ、問題です。皆さん、100億円借りて今すぐ返されへんやつが、どっかに行って努力して100億円作ってくれると思いますか？
So here's a question. A man who just borrowed 10 billion yen, do you think he can get all that money and find it and repay you?
時間遅れたら全部返します。絶対無理やんってみんな思うわけです。
Will time be able to give him the...ability to raise 10 billion yen? I don't think so.
どう考えても彼が返済することは誰の目にも明らかでした。
I think it's very clear to everyone that this man is not able to get that money.
じゃあその王様はどうしたんですか？
So what did the master do?
あかん、返さんかい、返さんかい、返さんかいって次の24時間言い続けたんでしょうか？
He didn't say like, give it back, give it back, give it back the next 24 hours.
そうしなかったんです。
He didn't do that.
27節見てみましょう。
In 27.
しもべの主人はかわいそうに思って彼を許し、借金を免除してやったという。
It says the servant's master took pity on him, canceled the debt, and let him go.
ちょっと待って、情け深い王様やんか。
So wait, it's a merciful master.
100億円やで。
It's 10 billion.
それを帳消しにしたんで。
And he just canceled it all.
ということは王様は100億円なかったことにすることは王様はその人にもう返さんかい返さんかいっていうのをやめろいうことや。
So canceling the debt of 10 billion yen is saying that, hey, I'm not gonna.Bug you anymore and demand you to give back what you owe me.
なんで王様はそうすることをやめたんですか？
Why did the master stop?
それは何ぼ返せ言うたってそいつが返す能力がないからです。
Because no matter how many times or how hard he says give it back, this man has no ability.
だから王様はこういうふうに言ったんです。あなたは返す能力がないから、だから帳消しにします。私はあなたを許しますという選択肢を王様は取ったんです。
So the master took pity on the man because he had no ability to pay back what he owed.Therefore, he canceled the debt and let him go.
ここまでいい話やんか。
Sounds really nice, right?
さあ、ここから最後話面白くなってくる。
But here's where it gets interesting.
はい、読んでみましょう。はい。ところが、そのしもべ、100億円許してもらったしもべは出ていくと、同じしもべで、その彼から100でなり、つまり100万円の借りのあるものに出会った。そしてそれをどうしたかと言ったら、彼はその人を捕まえて首を絞めて、借金返さんかいと言った。彼の仲間はひれ伏して、もう少し待ってくれ、そうしたら返すからと頼んで言った。しかし彼は承知せず、連れて行って借金を返すまで牢に入れた。
So the servant, but when the servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 silver coins, about 10,000 yen. He grabbed him and began to choke him and say, "Pay back what you owe me."
うん、自分が友達に100万円貸してたのを思い出したわけです、突然。
He goes on and says, His fellow servant fell to his knees and begged him, Be patient with me and I will pay it back. But the servant, he refused. Instead, he went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt.、
うん、自分が100万円貸してたのを思い出して、そいつを見つけて、返さんかいって今度は自分がやり始めたわけです。
The servant who had his debts canceled remembered like, hey, I let this friend borrow 10,000 yen. I'm gonna go get it back from him.
で、もう借りてた100万円借りてた人は、いやごめんもう少し待ってください。もう少し時間をください。もう少し時間をくれたら返せますからと言ったんです。
And his fellow servant said like, please be patient with me. I will definitely have that money ready for you and give it back and pay back.
で、それに対してこういうふうに言ったんです。そんなもんごめんですんだら警察もヤクザもいらねえ言って首つかんで、そして牢屋に入れたわけです。
But his servant said like, hey, you know what? If sorry, cut it. We don't need the police. We don't need the yakuza. We don't need any of those people to do any of that stuff. So you're going to go into jail.
皆さんやとどうしますか？
So what would you have done if
ちょっと待って、牢に入れたらそいつ働かれへんやんか。
If someone had a debt,You know, they owed you something, owed you money.
ちょっと待って、牢に入れてそいつに返せ返せ返せ言うたかってそいつ働きへんやったら返されへんやん。
With throwing that person into prison and say, give me back my money, will you solve the problem?
僕らやったらどっかの工場において24時間働いて月末になったらそのお金全部持ってこいって言うと思うんやけど。
We would think it'd be smarter to send him to a factory and have him work and take all his profits, right? If he wanted the money back.
でもこの人お金を返して欲しかったのに、貸した人がお金を稼げない状況に追い込んで、返せ返せ返せ返せと言ったんです。
What he did to the fellow servant was put him into a situation where he had no way of paying it back, but would constantly remind him and demand that he get back what he owed.
それを見てた人がいました。
So there were people who were watching this.
31節見てみましょう。彼の仲間たちはことの成り行きを見て非常に悲しみ、行ってその一部始終を誰に、おお、100億円を許してあげたその主人に話したんです。
So when the other servants saw what had happened, they were outraged and went and told their master everything that had happened.
こういうふうに、ご主人様、あなたが大きな憐れみを持って、あの100億円を許してあげた人いるでしょう、覚えてありますか？って。
Says, Master, do you remember that guy you were very merciful to and you canceled the 10 billion yen debt?
あいつ100億円許してもうたのに100万円借りのあるやつ首絞めて、そんで牢屋に入れたんですよ、返されへんから言うて。
You forgave him about 10 billion yen debt, but this guy went and found another servant who owed him 10,000 yen and threw him in jail for it.
そこで王様ぶっちゃん切れて。
So the master obviously angry.
そしてこういうふうに言ったね、32節見てみましょう。そこで主人は彼を呼びつけていった。悪いやつだ。お前があんなに頼んだからこそ借金全部を許してやったのだ。私がお前を憐れんでやったようにお前も仲間を憐れんでやるべきではないか。こうして主人は怒って、うん、借金を全部返すまで彼をゴクルに引き渡した、つまり牢屋に放り込んだと言います。
So then the master called the servant in. You wicked servant, he said. I canceled all that debt of yours because you begged me to. Shouldn't you haveHad mercy on your fellow servant just as I had on you. In anger, his master handed him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed.
王様は許さなかった部下を同じように牢に入れたんです。
So the servant who didn't forgive his fellow servant, the master took him and did the same thing he did to the fellow servant.
そしてイエス様はそこでお話を終わりました。
And Jesus ended the story there.
そしてふうと一息ついて。
Took a breath.
そしてペテロに最後にこういうふうに言ったんです。ペテロ、この話から学んでくださいって。
Peter, take, this is the takeaway from the story.
読んでみましょう。35節、ペテロ、あなた方もそれぞれ心から兄弟を許さないなら、天の私の父もあなた方にこのようになさるのです。
Jesus says to Peter, This is how my heavenly father will treat each of youUnless you forgive your brother or sister from your heart.
ペテロはこの日大きなレッスンを学びました。イエス様がペテロにこういうことを教えてたんです。
I believe Peter learned a big lesson this day.
ペテロを理解してください。あなたが許さない心を持つとは、あなた自身が傷つくことになるということです。
And the lesson was that Peter, if you hold unforgiveness in your heart, that will torment you.
許さない心はあなたが思っている以上にあなたの心をぐしゃっとクラッシュするよ。
Because unforgiveness is a lot more powerful than you think, and it's really going to crush your heart.
そしてあなたは許さないことで、許さない相手を牢屋に入れて文句を言うてるような気してざまみろと思ってるかもしれないけど、実を言うと牢屋に入ってるのは君やねんというふうに言ったんです。
You may think not forgiving someone puts them in suffering, but actually it's putting yourself.In jail.
うん、許さない心を持つことは結果的にあなたが牢獄の中にいるような感覚で人生を送るような気分にさせます。
Unforgiveness means you're living a life of imprisonment.
だから許しなさい。
So therefore forgive.
7の7倍許しなさい。
7 to 70 times.
許しはその人のためじゃなくてあなたのためなんです。
Because forgiveness isn't more for that person, but it's more for you.
さあ皆さん考えてください。どうしてイエス様は許しの話をするのに借金の話を持ち出したんでしょうか。
So let's think, take a moment to think a little bit. Why did Jesus use an example of, you know, paying back debt with forgiving someone?
なんでか言うと、それがよく似てるからです。
So what's the connection? Well, it's actually very similar.
なんでか言うと、誰かに私たちが心を傷つけられたとき、それもちろん心が傷つくと思ってるんやけど、実を言うとそれをよく考えてみると、心が傷つくときっていうのは、いつも大切なものを剥ぎ取られた、奪われたときに私たちは心が傷つくんです。
Why debt is when debt is similar to the pain we feel in our hearts? Because when we hurt, obviously it hurts. But when you think about it, what happens is someone takes something important to you away from you.、
うん、そして取られた、奪われたと思うから、大事なものが取られたと思うから、返してよ、返してよ、返せよと思うんです。
And your heart screams, give it back to me because that was something very important to you that was taken.
それが許さない心なんです。
And that's what's in the heart of unforgiveness.
あなたは私から大切なものを奪いました。
It's a heart that screams, you've taken something from me.
あなたは私に返す義務があります。
So therefore, you are obliged to give that back to me.
そういうふうに言うものって結構たくさんあると思います。あるものは手で触って分かるようなものです。もしかしたら誰かは、皆さんのうちの誰かは、人にお金を取られたことがあるかもしれません。
And sometimes those things are tangible. For example, money.
うん。 大切にお父さんお母さんからもらったお金、もしくは自分で稼いだお金を誰かがごっそり持っていったという経験がある人がいるかもしれません。
Maybe there was money that you got from your family or that you worked hard to get, but someone took that and ran with it.
もしくは大事にしてたものを取られたって、ものを取られたという経験があるかもしれません。
Maybe someone really actually physically took a thing of yours.
もしくは残念ながら例えば女性の中で男性に乱暴されたことがあるっていう人が例えばいたとしたら、自分の低層やバージニティを奪われたっていうふうに感じる人がいるかもしれません。
You know, if there was someone who was sexually abused, I mean, you could say that the person, the abuser, robbed them of their purity or their virginity.、
うん、で、他のものは奪われるものっていうのは私たちが触ることができない、感じることができ、具体的に見ることができないようなものも人は私たちから奪います。
Also, people, you know, intangible things are lost as well.、
うん私たちが例えば皆さんの中にはこういう人がいるかもしれない。5歳の時に私のお父さんが出ていきました。
For example, if someone had a father who left them when they were 5 years old,
あの人は僕からハッピーファミリーライフを奪っていきました。
And that boy who grew up may say like, my father, he robbed me of my happy childhood memories.、
うん、あの人は私が一つの結婚の中で一緒に年を取って、そして一緒に老後を迎えるという夢を浮気っていう形で奪い去りました。
Maybe if a spouse, was unfaithful to one, the one that was hurt would say, that man or that woman robbed me of my dream of having a happy married life.、
うん、あの人は給湯器のところで他の人に悪い噂話を私について悪い噂を話を流して会社での私の評判を奪い取りました。
Or maybe in a workplace someone was gossiping about you and you felt like your reputation amongst your coworkers was robbed from you.
あの上司は私からキャリアを上っていく階段を取りました。
Maybe that superior in your company robbed you of your opportunity to progress your career.
あの人は私から健康を奪いました。
That person robbed me of my health.
あの人は私から安心して生活する環境を奪い去りました。
And maybe that person robbed me of my right to feeling safe as I live my life.
そしてそう感じると私たちはこう思うです。そしてあの人たちは私から奪ったものを返さなければいけない。
And then we scream and say, you know,All those things that were taken from us, whoever it was, needs to give it back.
返せ!
You say, give it back.
返せ!
Give it back.、
うん、皆さん、覚えてる?大体大きなお金を私たちが借りる人って最終的に返されへんようになってごめん言われて忘れてしまって残念っていうことになるわけです。
Usually when you let someone borrow money, oftentimes that person is not able to pay it back and it's kind of like forgotten and say, oh well.
だから私たちがそういうような心の傷をから抜け出す方法はたった一つ。許すことだけなんです。
And so forgiveness is the only way for us to free our hearts from that prison.
なぜなら私たちが返せ、返せ、返せって言ってる相手は返す能力がないからです。
Because the people we demand and say, give it back, give it back, give it back to me, they're not capable of paying back.
そして私たちは自分で自分を牢屋に入れてしまうんです。
And if we fail to do that, we imprison ourselves.
Okay, あなたは許さない心によって自分を逆に牢屋に閉じ込めてしまったことはありますか?
So, I mean, next question is, have you ever had unforgiveness trap you?
許さない心を持ち続けることで逆に自分が何度も何度も悲しい思い出に辛い思いをして落ち込んで傷ついてそれを誰かに聞いてもらうために話してまた傷つくというプロセスをずっと歩んでませんか?
Have you had the process where you're hurt and then you think about it and you hurt more and then you share it to somebody and you hurt again and you just keep hurting yourself because you can't forgive this person?
それは牢屋です。
Because that is prison, right?
そしてあなたはそこから脱獄する必要があります。
But we need to escape from that prison.
ジェイルブレイクしてください。許しを通してジェイルブレイクしてください。脱獄なんです。
Because forgiveness is the key of the jailbreak.
僕の脱獄のストーリーを話したいと思います。
I'd like to share about my experience of jailbreak.
クロスロード教会が始まって2年目ぐらいの時だったと思うんですけれども、まあ、クロスロード教会では十分僕にお給料払えない時期だったから多分20人ぐらいいたと思うんやけれども教会のメンバーが、僕は外に働きに行くことにしました。
So I think it was about 2 years since Crossroads started. Back at the time, it was not enough to, the offering wasn't enough to feed our family, so I would be working a part-time job.
そして見つけたところは三宮にある国際学校の幼稚園のクラスのアシスタント先生なんです。
So for a while, I was working in Sanomiya at an international school in their preschool branch, being a teacher's assistant there.
ほら、これええやん。チビどもと遊んでるだけでやで。お金儲かれて、それもちょうどええやんか。
Yeah, I was thinking, oh, this is awesome. I get to play with little kids and just get money from that.
そしてそこで働き始めました。
So I started working there.
そして5歳のクラスの担当の先生は、おばあちゃん先生だったんです。
And the teacher in charge of the five-year-old class was an older lady.
彼女はもうすぐ引退っていう感じでした。
Maybe almost retiring.
だけど彼女は最後に良いクラスを作って引退しようと思ってたと思うね。
I'm sure in her heart she wanted to have a good class and like finish well her career.
そして僕はそこに勤め始めたから彼女のところに行ってこういうふうに最初の日に言いました。
So on the first day, this is what I said to her.
僕は何も幼児教育について知りません。
I said, first, I don't know anything about preschool education.
だから教えてください。
So please teach me.
そして、まあ、僕と働く中で僕に対して嫌やなと思うことがあるかもしれませんし、僕があなたに対して嫌やなと思うことがあるかもしれません。
And as we work together, I'm sure there'll be times where you felt uncomfortable about something or you don't like about something about me and maybe vice versa as well.
僕があなたに対してそう思ったら僕はよそのとこに行って他の人と噂話を絶対にしません。
But I will not take my feelings and share it with everyone around us. And actually, if I have something that is wrong with you, I will tell it to you.
あなたのところに行って静かに話します。
And I won't make a big deal about it.
そして、もし僕があなたにとって不都合なことをやり続けてたりしたら、どうぞ僕のところに来て話をしに来てください。
But if I'm giving you a problem, please come to me directly and tell me, and I want to fix that.
で、僕はジェントルマンとして聞きたいと思いますから。
I want to be a gentleman and listen to you and not get angry at you.
で、そういうふうな約束を持ってクラスの運営が始まったわけです。
So with that promise, we started.Teaching.
で最初はすごい楽しかったね、最初の半年は。
The first six months was great.
でもその先生はおばあちゃんだったから、この教えるっていうことに関しては、かなりクラシックなやり方で、古典的なやり方で子供たちを教えてたんです。
But because she was an older teacher, kind of her teaching methods were kind of old school.
だから若い先生たちは、あの先生のやり方、ちょっと古くない、ちょっとおかしくないっていうふうに言ったことがなかったから、若い先生が言い出したんです。
So among the younger teachers, they would say, like, man, you know, Mrs. So and so, her teaching method is kind of old, you know.
もうちょっと英語の発音をこうやって教えた方がいいとか、そんなもん5歳の子やから、そんなもんレスリング教えとったらええねんと僕は思うんやけれどもさ、その教育の仕方がおかしいとか、ちゃかちゃかちゃかちゃか言い出したわけだし。
So, I mean, so the discussion was like, you know, maybe her teaching methods were old and wasn't fit for this generation.
で、それがそこでとどまらずに、その先生たちのおばあちゃん先生に対する悪口は、今度は校長先生にまで行きました。
So the younger teachers, eventually their talk went up to the principal.
何人かの若い先生は校長先生のところに行って、あのおばあちゃん先生のやっているやり方っていうのは、とても古くて時代遅れで効果がないと思います。
So the younger teacher said to the principal, you know, I think her teaching methods, they're a little old school, I think it's not as effective.In this generation, and they share that to the principal.
そして校長先生がそのおばあちゃん先生のところに来てこういうふうに言いました。
So the principal then called out the older lady I worked with and said this to her.
あなたにお話があります。
We gotta talk.
そして彼はこういうふうに言ったんです。
And this is what he said.
あなたととても近くで働く人があなたの指導方針について疑問を投げかけています。
So I've got feedback from someone who works very close with you, closely with you, that your teaching methods may have a problem.
彼女は俺のことを思って。
And she thinks it was him.
そして彼女が校長先生の部屋から出てくると。
She comes out of the principal's office.
彼女は僕に大きな声で怒鳴りました。
And she yells at me and says,
だから私はクリスチャンが嫌いなのよ。
That's why I hate Christians.
だから私は教会が信用できないのよ。
That's why I can't trust church.
あなたは嘘をついた。
Because you lied to me.
そしてそこからもう毎日すごい嫌がらせが始まったんです。
And from that day on, our relationship deteriorated.
ちょっと待って、何の話やと俺は思ったんやけども。
And when I heard that, I was like, what's going on?
よく聞いてみるとそういうことやったんです。
And after I went around and did my little detective work,
I found out. ちょっと待って、俺とちゃう。だって俺約束したやんか、そう言うて。あなたに文句あって、俺あなたにまず最初話すると、俺校長先生理解へんてって言うたけど。
Wait. Wasn't me, you know. I promised you that I won't do that.
せやけどもそれで収まらなかったんです。
But that didn't fix the problem.
毎日毎日子供たちの前で僕のことをバカにしました。
Every day in front of the kids, she would make fun of me.
そして僕にあからさまな意地悪もしました。
And she openly was mean to me.
僕は彼女の立場に立ったらそれも分かるなと思うんやけれども。
And when I, you know, when I stand in her shoes, I'm kind of like, yeah, I get that. I know she'd react that way.
でも毎日毎日そのクラスに行ってるともう我慢ができへんなってきたわけです。
When I go there every day for work, it's, I just can't stand it.
そのハッピーワークだったのに、楽しい生活だったのに、それが一転してすごく辛いものに変わってしまったんです。
So work was happy, it was all great, but then just one thing caused it to be a little bit miserable.
僕は神様に言いました。なぜこんなことが起こってるんですか？
And I said to God, like, why is this happening?
そしてもう朝も夜も神様にそれを聞きました。なぜこんなことが起こってるんですか？
Morning, day and night, like I ask God, like, why is this happening? Why is this happening?
そしてそのおばあちゃん先生のことを考えると、もうイライラして、もう家でも子供たちに辛く当たるようになったりしたんです。
You know, when I thought about her, it made me really angry. I was very frustrated. Maybe I was kind of mean to my kids.
そして僕は週末はクロスロード教会で働かないといけないからメッセージを用意してもそのことばっかり考えてしまうんです。
And on the weekends I would serve at Crossroads, so like during the week I would try to prepare the sermon.
そういうふうな状態で2ヶ月、3ヶ月、4ヶ月過ぎていきました。
But I'd be always frustrated and irritated, so that continued for about 2 to 3 months.
そしてある時にこういう聖書の箇所に出会ったんです。
God gave me a Bible verse.
あなたはイエス・キリストがあなたを許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさい。
And the verse was, you know, as the Lord forgave you for your sins, you must forgive those who trespass against you.
ちょっと待ってろ、それはおかしいでと。
But then I said, wait a moment, God, that's not right.
意味わからない。傷つけた彼女が俺を傷つけたんやでと。
You know, she's the one that's hurting me.
で彼女が悪いやんか。
And it's her fault that she shouldn't be doing that to me.
彼女がやってることが間違ってるやんか。
And it's her fault. It's all her fault.
なのになんで僕がイニシアチブを取って僕が許さなあかんのですか。
So therefore, why do I have to apologize and forgive this person?
っていうか彼女は僕の許しを受けるに値しないじゃないですか。
Yes, you know, God, like I don't think she deserves.
そう思えへん。
My forgiveness.
彼女は僕の許しを受けるに値しないじゃないですか。
You know, she's not worthy of it.
で僕ずっとそう思ってさらに2ヶ月生活するんです。彼女は僕の許しに値しない。彼女は僕の許しに値しないと思って2ヶ月生活してたんです。
But 2 to 3 months after that, I would always walk around like thinking, like, you know, yeah, God, she doesn't deserve it. You know, she's not worthy of my forgiveness.
学校行く時も彼女は僕の許しに値しないと思って。
As I go to school, I'm saying like she's not worthy of my forgiveness.
学校におっても彼女は僕の許しに値しないと思って。
Even at the workplace, I'd say she's not worthy of my forgiveness.
阪急電車乗って帰る時も彼女は僕の許しに値しない。なんで俺が許さなあかんねん。
And even if I'm going home on the 阪急 train, I'm thinking, yeah, God, she doesn't deserve my forgiveness.
彼女は僕の許しに値しないと阪急電車に乗りながら思ってた時があったんです。
So again, in one of these days, I'm on the 阪急 train, thinking she does not, she doesn't deserve this.
その気持ちを持って阪急電車に乗りました。その帰りの日。
And I was on the train.
そして、
way back home.
覚えてるのは岡本の駅に着いたんです。
I still remember today, like the train stopped at 岡本.
ドアを開いた瞬間、神様の声がはっきり聞こえました。
And as the door opened, I felt like I heard God's voice.
神様も、でもあなたも私の許しに値しなかったよって。
And God said to me, Fumi, neither were you worthy.
ちょっと待ってよ。
So wait a moment.
それは僕も値しへんかったわ、それは。なのに僕も許されたんです。
That's right. Like, I wasn't worthy of
forgiveness. 僕はイエス様の許しに値しなかったのに、罪を許されて、義とされて、一方的な恵みを受けたんです。
So I was not worthy of having my sins forgiven, but Jesus Christ came and forgave me of my sins.
僕はそれをすっかり忘れてて。
And I had completely forgotten about that.
僕はそれでも神様に許されたのに、僕はそのおばさんのことばっかり考えてて、いや彼女は僕の許しを値しない思ってたわけです。
So God saved me when I was not worthy. I did not deserve it, but He saved me. And here I am yelling at this about this woman, saying that she doesn't deserve my forgiveness.
神様に許されたこと、イエス様の十字架によって罪許されたこと、全部忘れたんです、牧師のくせに。
I was a pastor, but I had completely forgotten about the grace of Jesus Christ on the cross.
だからその岡本の駅で僕は決めました。僕は彼女を許します。
So it was at that Okamoto station where I could declare to God that I will forgive this woman.
僕も無条件に神様に許されたから。
Because God, you forgave me unconditionally.
そしてその日僕気づいたのは僕が許さない心を持ってたから僕は二重に傷ついてたということが分かったんです。
I would forgive her unconditionally as well. And what I found out that day was that I had been hurting myself twice over, like double the pain. I've doubled my pain.
そしてその時に僕は牢獄から出たいと思ったんです。
And that's when I realized, you know what, I want to be out of this imprisonment.
そして僕が許すことを選んだ時、僕は牢獄から出ることができました。
And when I chose to forgive this lady, I was free.
あなたの人生であなたを傷つけた人いますか？
So is there anyone in your lives that have hurt you?
あなたの大切な人生の一部を奪った、お金の一部を奪った、お金の全部を奪った、あなたの大切なものを奪った人はいますか？あなたの人生。
Do you have anyone in your life who've taken something very important, precious from your life, whether it was money or an experience or a memory?
許しなさい。
Forgive them.
あなたも許されたから、イエス様の十字架で、血潮で許されたから、あなたも許しなさい。
Because you've been forgiven by the blood of Jesus Christ.
もしかしたらあなたは今自分牢獄に入っているのをやっと気づいたかもしれません。
Maybe you just realized today you were imprisoned.
自分が二重に傷ついているのを気づいたかもしれません。
That you were hurting, you're doubly hurting yourself.
皆さん、あなたたちは誰も二重に傷つく必要はないんです。
There's no need to experience the hurt twice.
許して脱獄しましょう。
So please forgive them.And escape that prison.
でもどうやって
But how?
具体的なステップはあるんですか
what are the practical steps?
あるよ、一つ見てみましょう。So、まず一つ目。はい。誰に取られたかをはっきりさせましょう。
So、let's first determine who.
これめっちゃ大事やけど、これすごい簡単や。
This is important, but it's, I think it's very easy for us.
なんでか言うたら、だってその人と頭の中でずっと会話してるもん、あなたたちは。
Because we're always thinking about that, so like, we know who it is.
これはめちゃくちゃ簡単です。誰に傷つけられたかは。
So who hurt you, that's pretty clear and easy.
次のポイントをみんなスキップしちゃうね。
But I think a lot of us skip the next point.
二つ目、はい。何をどれだけ取られたかをはっきりされるということです。
And that's to calculate how much.
このプロセスを飛ばしがちです。
I think we always skip this process.
なんでか言うたら、私たちはすごい傷つけられたとか、めっちゃ傷つけられたとか、もうほんまに人生がボロボロになるくらいっていうふうに、その、掴むことができへんような言葉で痛みを表現するからです。
Because I think when we're expressing our hurt, we would say stuff like, my life is ruined, or I'm hurt so much.
だけれども私たちはこれ 誰に何をどんだけ取られたかということをはっきりさせる必要があります。
But those words aren't enough to express like actually how much it is, right? So we need to do this.
もしそれを しないで、例えばもうクリスチャンやから、もうイエス・キリストの名前で許します、ハレルヤーって言って日曜日やったとしても、月曜日また頭の中でポーンってその人の顔を思い浮かべて、ほんでもういやいや、あの人もってなってしまうわけです。
You may think like, oh, I'm a Christian, so I'm just going to say like, you know what, God, I'm hurt so much, but I'm just going to forgive them because I'm a Christian. But then you go at Sunday worship and you go to Monday and you're just like, I think about that guy again and you're just really frustrated again and...
覚えておいてください。許すとは借金を帳消しにするようなものなんです。
But please remember, forgiving someone is like canceling their debt.
そしてあなたがどれだけ貸したかをあなたが分かってなかったら帳消しにはできへんねん。
And you can't cancel the debt unless you know how much was owed.
だからぜひぜひぜひ自分に問いかけてみてください。あの人は私から何をどれだけ取ったんですか。
So please, you know, process this whether you write it down or in your mind.How much this person you're imagining that hurt you? How much of what did they take from you?
それが分かって初めて借金を帳消しにすることができるんです。
Because when you realize that and you've seen what you've measured that up, then you'll know how you can cancel the debt.
僕はそのおばちゃん先生に苦しめられていた時に思ったのは、こういうふうにもう過剰に気づいていたんです。あのおばあちゃん先生は僕の人生の喜びを奪ったって思ったんです。
So when I had this hard relationship at the workplace, this is you know how I would often express it. Like I would say, this lady, she ruined my life.
彼女の人生から僕がその学校で働く喜びがもうなくなった。
You know, she took away the joy of me going to that workplace.
そして本当に僕の人生が惨めになったって。
And like now I'm miserable.
そしてそのことについて神様は祈ってました。
I was praying about that to God.
そして神様に言われたのは、ほんまにそんなに全部彼女は取ったかって言われたんです。
Then God said to me, Did she really do that? Did she really take that much?
ほんまに彼女はあなたから全部の喜びを取ったんですか?
Did she really take all of the joy in life?
そう、ある程度は取ったと思うで。
I'm sure she took a little, some of it.
でも全部取ったの?
But did she really take all of it?
あなたはそれを誇張して表現してるだけですか?
Or are you just over-exaggerating?
彼女はあなたの全人生を壊したんですか?
Did she really ruin your entire life?
いや違うよ。学校帰って家に帰れば美しい奥さんと二人の子供がいるんです。
No, not really, because when I go home, I have a beautiful wife and wonderful children.
週末になったら僕は20人の教会に行って、メッシ神の言葉を取り付くんです。
And on Sundays, I would go to church and worship together with great,、you know, about 20 worshippers at the time, we'd worship God together.
で、最近の出席は30人くらいだったし。
And recently, maybe we got 30 people coming to church now, so.、
健康だし。
I'm healthy.
お金を取られたわけじゃないし。
She didn't take my money.
僕は奪われたものをそういうふうにして彼女が実質僕から取ったものを正味計算してしまったんです。
So I took time to really calculate and think about what it was that she really took from me.
彼女が奪ったもの、それは毎日6時間半の僕があのクラスで働く喜びを取りました。
So she, what she did take was she took 6.5 hours of my joy at that workplace from Monday to Friday.
彼女は僕の夕方の喜びを取ってない。
She didn't ruin my life in the evenings.
夜のファミリーの喜びを取ってない。
She didn't take away my family time.
僕の学校での働きのそのクラスの中だけの喜びを取って音楽の時間と体育の時間は入ってない。
You know, she wasn't there for PE and the music time, so like, you know, I was happy then.
そして土曜日と日曜日も入ってない。僕日曜日ここに来んねんもん。
And then Saturday, Sunday, you know, she didn't take that away from me.
しかも昼休みは彼女から逃げれるんです。
And during lunchtime, I go eat lunch by myself.
そうそう、さっき僕6時間半彼女に奪われたって言われたけど、要するによう考えたら5時間15分やって。
Well, maybe I said 6.5 hours, but actually when you think about it, it's maybe like 5 hours and 50 minutes of my joy she took away.
彼女は僕からお金を奪わなかったよ。
You know, she didn't take my money.
でも僕の評判は奪いました。
Well, she did take my reputation.
それにすごく傷ついたけど。
And I was very hurt from that.
だけどその学校の僕の全部の評判が奪われたわけじゃなくて何人かの先生から僕の評判を奪ったんです。
But she didn't tell the whole school. She maybe told two or three other teachers. So my reputation for those two or three teachers was kind of ruined, but not for the whole school.
で僕はそれを痛いなと思ったし、辛いなと思ったし、痛みは小さくなかったけど、でも奪われたものをはっきり計算したんです。
So that doesn't make, you know, doing that doesn't make my pain any less or less important or you know, it's still there, but
そしてある意味で心の中で借用書を作ったんです。
But it was kind of like making an estimate in your heart to give to this person, like, here's what you owe me.
僕、彼女は僕からこれを奪いました。
And I made a mental note, like, here's what she took from me.
そしてその借用書に向かって僕はこういうふうに言いました。
And I would say to this estimate,
彼女は僕から奪ったものを返さなくて、
But I would say, I would look at that and say, she no longer needs to pay this back to me.
僕は帳消しにしたんです。
Because I canceled that debt.
あなたが何をどれだけ奪われたか、きっと大きいと思うんだけど、何をどれだけ奪われたかをはっきり認識したら、神様にこういうふうに言ってほしいんです。
So once you've estimated that what was taken from you, and I'm not saying it's going to be small, it may be very big, but I want you to say this to God.
あの人は私に返す必要がありません。
And say, God, what this person, this, what is owed to me here, this person, or these persons do not have to pay me back anymore.、うん、
あの人は私から奪ったものを返さなくていいです。
This person, what they owe me, they do not have to owe me back anymore.
許します。
I forgive them.
帳消しにします。
I cancel that debt.、
うんじゃあそうしたらどうするんですか許せてその人のことは一切思い出しませんかいや思い出すよ
So then what happens? Once you forgive that, you never think about that person ever again? That's not the case, right?、
うん、そうじゃなくてもしその顔がまた浮かんできたらその顔に向かって頭の中でこういうふうに言うんです
So when that person's face pops up in your mind again, tell them this
あなたは私から奪ったものを返さなくていいです
And you get that person in your mind and say You don't have to pay me back
なんで
Why?
それはその人が私に返せないからです。
Because this person, they cannot pay me back.、
うん、その顔に、You don't owe me anymore. あなたは返さなくていいっていうのを言い続けると何かが内側で変わってきます。
So whenever as it comes back into your mind, again and again, just keep telling it, You don't have to pay me back.、うん、and something will happen in your heart.、
うん、皆さんの内側が変わって皆さんはジェイルブレイクできるように、脱獄できるようになって、自由を味わうようになるんです。
And that will lead to jailbreak. It'll give you freedom.
Okay, ちょっと待ってよ、みなさん。ちょっとそれおかしいでって。だってさ、それってさ、私からなんか奪った人にもう一個この許しっていうギフトをあげるみたいなもんや。ダブルギフトやんか、そんな。
But you may be thinking, like, wait, Pastor, for me, that doesn't make sense to me because not only am I canceling what they owe me, it's like I'm giving them a gift of forgiveness on top of that.
なんで神様は私にその人許せなさい言うの？
So why does God tell me to forgive this person?
Okay, 皆さん覚えててください。正味考えて、あなたを傷つけた人はあなたを自由にすることができません。
And the reason for that is the person that hurt you does not have the ability to free you.
イエス・キリストだけがあなたを自由にすることができるんです。
It's only Jesus Christ who has the ability to free us.
あなたも心の中で分かっていると思います。あなたを傷つけた人がどんだけ頑張ってもあなたから奪ったものをきっちりとした形で返すことってもうできへんでしょ?
Because I think somewhere in our minds we also know that those people who took stuff away from us, When you think about it, there's no way they can pay all of that back to us now.
どうやってあの時代を返せと言うんですか。どうやってお父さんにタイムマシン乗って僕が5歳の時まで帰れって言うんですか。
How can I say to my dad, you know, 20 something years later, say like, Dad, I want you to go back in time to when I was 5 and make that different decision.
どうやってあの私をいじめたあの子にあの高校時代までドラえもんに頼んでタイムマシンで連れてもらって、それどうやって言うんですか。
You know, how can we ask our friends in high school to be like, you know what, I want you to go back and do that decision over again because that hurt me that time.
いや彼らが私たちにやったひどいことっていうのはもう歴史の中で失われてしまってるんです。
It can't be changed because it's been lost in time.
彼らは時間を買い戻すことができないんです。
They can't pay back the time, right?
彼らは私たちが何ぼ返せ言うても返すことができないんです。
No matter how many times you bug them and say, you know, give me back to me, you owe me this.
じゃあなんで私たちはこれから何年もその返せ、奪ったやろ、返せって、いつ返すまで言うたるかな、返せって言って、返されへんのを分かってんのに返せの人生を歩まなければいけないんですか。
So why would we want to live a life saying, you know, to this person, give it back to me, you did this to me, and give this back, when you know that they can't give it back.
それがイエス様は牢獄だ、ジェイルだと言ったんです。
You know, Jesus said that asking for people who are not able to pay you back is like an imprisonment.
そしてペトロに来るときに、あなたはそこに留まらなくてもいいです。
And he tells Peter that, don'tRemain there.
そしてイエス様は私たちもおっしゃいます。あなたはそこのジェイルに牢獄にいなくてもいいんです。
And Jesus tells us that you don't need to remain in that jail.
私たちは返せって返されへん人に言い続けますか？
So will we keep demanding something back from someone who's not able to pay us back?
それともこう言いますか？あなたはもう返さなくていいです。
Or will we say you no longer owe me?
それをするときあなたは脱獄できます。
Because when you do,That's your jailbreak.
許します。
You can say, I forgive you.
帳消しにします。
And I say, I can cancel the debt.
その時にあなたは自由になります。
And that's when you actually have freedom.
皆さん覚えてください。あなたが傷つく時、悪魔は笑ってるんです。
Just please remember, when we are hurt, Satan is laughing.
だけれども、あなたが傷ついて、その結果、許さない心を持つ時に、サタンはもっと笑ってるんです。
But Satan laughs twice if we are hurt.And then we go back and keep hurting ourselves over what happened.
俺傷つけたん一回だけやのに二回目自分で傷つけとるわって。
And Satan might say, "Oh man, I hurt him once, and that was plenty fun enough. But look at them; they're just going and hurting themselves again."
これは霊的な戦いなんです。
This is a spiritual battle.
あなたのマインドの中での思考の中での霊的な戦いなんです。
It's a spiritual battle in our minds.
悪魔にダブルの勝利をあげなくて、ビクトリーをあげなくていいんです。
So we don't need to give Satan a second victory.
だから許しましょう。
So therefore let us forgive.
皆さん、できへんと思ってるかもしれないけど、できます。神様が助けてください。
And you may be thinking like, oh, I can't do that.
神様は
But you can.
あなたが牢獄にいるの喜びません。
Because God has no pleasure in you sitting in imprisonment.
あなたは牢獄にいなくてもいいんです。
You don't have to be in jail.
それ思い出すと思うで嫌なこといっぱい。
And I'm not saying that you're never going to remember all those bad things.
あなたはもう私に返す必要がありません。このセリフを覚えてください。
But please remember the phrase,You don't owe me anything.
そしてそれこそがイエス・キリストが私たちにやってくださったことなんです。
Because that's exactly what Jesus did.
私たちは人間は神様から多くのものを奪いました。
You know, as humans, we've done many things, many sins against God.
神様が作った美しい世界をボロボロに壊しました。
We've destroyed His good design in the world.
そして一番大変、まずかったのは私たちと神様との愛の親子関係を潰しました。
And the biggest thing we did.Was that we've destroyed the relationship we had with God.
父親から子供たちと愛の関係を築く権利を奪ったんです。
From a father-son relationship, we destroyed that.
そして、私たちはそれをイエス様がここに来られた時にイエス様が何と言われたでしょうか。
So when Jesus came to this earth, what did he say?
お前らひどいやつやな。何を奪ったか分かってるのか？返せよって言ったんですか？
Did Jesus come to this earth and saying, Do you have any idea what you have done? Do you have any idea what you have taken? I want you to pay me back.
そうじゃなくてイエス様がしたことは何でしたか？十字架にかかって。私はあなたが奪ったものを神に返せないのをよく知ってます。
That's not what Jesus did, right? What Jesus did, he came to the earth, he got on that cross,And said, I know very well that you are unable, you are not capable of paying back that sin to your father.
だからあなたは私から奪ったものを返さなくていいです。
So therefore, Christ said, and you are no longer indebted.
許しというギフト贈り物をあげます。
Because I give you the gift of forgiveness.
You don't owe me anymore. 返さなくていいです。
And Jesus tells us that you don't owe me anything anymore.
Debt canceled. 借金帳消しです。
The debt is all canceled.
うん。それがイエス様がしてくださったことです。
And that's what Jesus did for us.
僕クリスチャンの人たちに聞きました。皆さん祈ってる中で神様に祈りの中でこういうふうに聞かれたことありますか？
So, you know, I've asked some Christians that I knew, and I asked them like, "Hey, have you ever had this in your prayer?"
あなたは私神である私がどんだけあなたのために苦しんだか分かってる？覚えてる？そのことちゃんと責任持ってるっていうふうに祈りの中で語られたことありますか？
Has the Holy Spirit ever condemned you and said like, "Do you have any idea how much that hurt on the cross? Like, do you have any idea how much I suffered for you?"
あなたの罪で私がどんだけ苦しんだか分かる？これ覚えてる？って言われたことある。
Does God speak to us in our prayers and say like, "Do you have any idea how much it costs for me to do this?"
いや違う、そんなん誰も聞いたことないね。
I'm sure none of you have heard God say that to us.
なぜですか？それは神様は私にそれを言わないからです。
Why? Because God doesn't take that as a debt for us.
イエス・キリストのメッセージは、You don't owe me anymore. あなたは私に返さなくていいですというメッセージなんです。
Right, so.Message from God, what Jesus came to speak is that you don't owe me anymore.
あなたは許されていますというメッセージなんです。
It's a message that says you are forgiven.
許しという贈り物を受け取りなさいというメッセージなんです。
It's a message that says please take the gift of forgiveness.
あなたは自分の罪を償えないはずやから。
Because you can't pay back your sin with your strength.
償わなくていいです。
So therefore you do not need to pay me back.
あなたを許します。
Because you are forgiven in Christ.
私たちは神に許されたから。
And because we are forgiven by God,
私たちも許しましょう。
Let us forgive.
そこにジェイルブレイクがあります。脱獄があります。
Because that's where the jailbreak happens.
そこに自由があります。
And that's where freedom is.
うん。祈りましょう。
So let us pray.
祈る前に皆さんにちょっと考えてほしいことがあるんやけれども。
And before we pray, like, just as we pray, before we pray, just want to have you guys think about something.
メッセージ聞いている中で、多分、何人かの人の頭顔がポーンって頭の中に浮かんだと思うんやけど。
I'm sure as you were hearing this sermon today, maybe you had a couple people pop up in your mind.
そして自分が牢屋に入ってるって思った人がいるかもしれません。
Maybe some of you felt like, hey, maybe I'm imprisoned.
でも皆さん、あなたは牢獄にとどまらなくていいんです。
But you guys don't have to stay there.
イエス様があなたを自由にしたからです。
Because Christ has given you freedom.
だから何をどれだけ奪われたかを計算して、そして帳消しにしてください。
So please take time to calculate what was taken and cancel those debts.
少し考えてみましょう。その人はあなたから何を奪いましたか。
So take time to think about it a little bit. Like, that person, what did they take from you?
その人はあなたから何をどれだけ奪いましたか。
What and how much did they take?
大きかったと思うよ。
I'm sure it was big.
それを帳消しにします。
And cancel it.
そしてその人の顔を思い浮かべて言ってください。あなたは私に返す必要がありません。
And think of that person in your mind and just tell them that you no longer owe me.
だって返せないもん。
Because you can't pay me back.
だから返せなくていいです。
So you don't need to pay me back anymore.
そして僕たちはイエス様のことを考えましょう。
Let us think about Christ.
僕たちが返せない、償えない罪をしてしまって返せなかったけど、イエス様は許してくださいました。
Because we committed a sin that we could not repay even with our lives.
で、そして特別なのは私たちを素晴らしい関係に招いてくれたんです。
But Jesus came to pay that debt, and not only that, He invites us into a wonderful relationship with the Father.
私を許すから帰ってきなさい、私のところ。
He says, I will forgive, so come fellowship with me.
あなたに返せ、返せって言わないから。
I won't tell you to give it back, give it back.
I love you. あなたのことを愛しているというのが神様のメッセージ。
And the message from God is that, I love
you. 祈りましょう。イエス様、私たちを許してくださって本当に感謝します。
So we pray, Lord, we thank you for forgiving us.
あなたが許してくださったから、私も許します。
And because you have forgiven me,Lord, I will forgive those
私たちは傷つきました。
But we have been hurt.
そして傷ついてそれをもっと痛いような気がするけれども、 でもそれをリリースします。それを話したいと思います。
And Lord, we were hurt and we want to hold on to that. We feel like we want to grip that, but Lord, we release that to you.
あなたが私たちを自由にしてくださったから、もう私たちは自分で牢屋に入りません。
So Lord, you freed us, so we will not by our own feet go into this jail.
私たちは unforgiveness を選びません。
Lord, we will not choose unforgiveness.
許さない心を選ばずに許すことを選びます。
We choose to forgive.
イエス様、私たちを許してくれてありがとう。
So Lord, we thank you that you forgive us.
イエス様、皆によって祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.